広報稲川、平成25年3月、第883号をお届けします。音声役、テープライブラリーディビエル、池田、古賀、藤田、遠藤。今月の主な内容は、2ページ、特集、平成25年度に向けて、小さくても輝く町稲川を、9ページ、人権、稲川、多文化共生について、19ページ、しまった、困った、助かった、契約は慎重に、22ページ、稲川、NPO 法人稲川ふるさと塾、つつじが丘ダイヤモンドクラブ、26ページ、ときめき、川瀬愛さん、27ページ、私のおすすめ、屏風湯は、28ページ、特派員報告、ご存知ですか、水道モニター、など、順を追ってご紹介します。ページ、平成25年度に向けて、小さくとも輝く町稲川を、福田町長が、施政方針を表明。2月に行われた第364回町議会定例会において、平成25年度の町政運営と重点施策について説明しました。要旨抜粋。への大きな希望の目を。平成25年度は私の今任期において最終の年となります。住民の皆様、町の職員とともに小さくても輝く町稲川を掲げ、私の今期進めてまいりました町政の集大成の年であると考えております。暮らす人にとって、訪れる人にとって、かけがえのない場所であり続ける町の姿の実現に全力で取り組む所存でございます。町の現状を見つめたとき、景気の低迷や団塊の世代の大量退職に伴う影響などにより、歳入の根源である町税収入が減少傾向にあります。一方で、社会保障費や公共施設の維持管理費などの歳出は増加することが予測されます。より一層の効率的効果的な自治体運営が求められる局面を迎えています。そのため、これまで白金地区の認定こども園、北部地域の小規模介護老人保健施設、つつじが丘地内の大規模太陽光発電施設などの誘致による民間活力の活用をはじめ、多様な施策の展開に努めてきたところであります。今後においても、最小の経費で最大の効果を生み出す、そういう工夫を積極的に行っていかなければなりません。平成25年度の予算編成にあたっては、この厳しい現状を真摯に受け止めながらも、一方で未来への大きな希望の芽をこの町に育てていきたいという私の思いを反映させながら、各種施策の展開を図ってまいります。子どもたちは町の宝。誰もが安心し、この町で子どもを産み育てていきたいと思うことのできる環境の整備に引き続き努めてまいります。働く保護者へのサポート体制の充実、子育て家庭における地域でのつながりの拡大、子どもたちが夢に向かって健やかに成長していくための教育や健康づくりの充実を図ってまいります。素晴らしい環境を未来へ。日々の暮らしの中で、ふと目にすることのできる美しい緑の山並み、山から流れ出す澄んだ稲川の清流、清らかな水に育てられる黄金色の稲や、さまざまな生き物の息遣い、季節ごとに 豊かに彩りを変えていく風景は、私たちが慈しみ守り育みながら未来の子どもたちへ引き継いでいくべき大切な財産です。この素晴らしい財産を守り続けていくため、豊かな資源である山林を維持するために、里山再生基本構想を、貴重な生態系を維持するためにメダカの里構想を策定し、これらの構想実現に向けて住民の皆様と一体となった取り組みを進めているところです。育まれる地域の絆。稲川町では各地域において、自治会、PTA、各種団体などで構成されたまちづくり協議会が活動を行っています。生活様式や価値観が多様化し、人間関係が希薄化する中、地域における人と人とのつながりを生み出し育んでいくことは容易なことではありません。そのような中、地域の課題は地域で解決するという意識のもと、手を携え地域のまちづくりを一歩ずつ前に進めようとする皆様の姿に、私は力強さを感じています。すべてのまちづくり協議会がより創意工夫に富み、活気のあるまちづくりを進めることができるよう、共同、協力の協に働くと書きます、共同の担い手として新たな支援を行ってまいります。地域の中で絆を深め、それぞれが役割意識を持ち、共に歩んでいくことで、笑顔あふれる町の姿が実現されると考えております。にぎわいと魅力の創出。絆を生かし、町のにぎわいを生み出した新たなイベントが、昨年4月に開催された稲川桜祭りです。昨年は1万2000人もの来場者がイベント会場を訪れ、ふるさと稲川の春の原風景や味覚などを楽しんでいただくことができました。稲川桜祭りは商工会、観光協会、松尾台校区まちづくり協議会や稲川高等学校の皆さん、周辺自治会の協力のもと開催され、新設された桜遊歩道をはじめとする道沿いの提灯は、多くの皆様の協賛により桜を美しく彩りました。本町の新しい三角と共同の姿を実現したイベントであったと位置づけており、本年は2回目となる稲川桜祭りが4月7日に開催される予定となっています。ちょうど原広根線を歩行者天国とすることや、夜桜のライトアップを行うなどの新たな試みが計画され、より一層のにぎわいが生まれるとともに、本町の魅力をさらに多くの方々に知っていただく機会となるよう、積極的に支援してまいります。人が町の財産。第5次総合計画で定めました基本理念の礎には、本町に関わるすべての人が町の財産であるという思いがあります。住民の皆様、本町を訪れる皆様、本町をふるさととして愛情を抱いてくださる皆様、そして町職員一同が小さくても輝く町稲川という共通のビジョンを持ち、手を携えて共に歩んでいくことこそが町づくりであると考えております。ページ。住みたい、訪れたい、帰りたい、ふれあいの町ふるさと稲川。第5次総合計画。2025年度予算案まとまる。一般会計を中心にその概要をお知らせします。この予算案は3月26日まで開催される第364回 町議会定例会で審議されています。また予算案の内容をまとめた平成25年度予算の概要は町ホームページでもご覧いただくことができます。問い合わせ企画財政課電話 766-8711。 総額は166億8065万円。一般会計、特別会計、企業会計の総額は166億8065万円で、前年度より2億77万円、 1.2% 増加しています。平成25年度当初予算の内訳。会計名、平成25年度当初、平成24年度当初、比較、増減の順に表を読みます。一般会計87億9000万円、89億6000万円、1億7000万円減、 1.9% 減。特別会計、国民健康保険31億4352万円、29億5861万円、1億8491万円、 6.2%。 介護保険18億8339万円、17億6282万円、1億2057万円、 6.8%。後期高齢者医療保険5億4433万円、5億2324万円、2109万円、 4.0%。 農業共済3692万円、3835万円、143万円減、 3.7% 減。奨学金966万円、966万円、ゼロ、 0.0%。 承継56億1782万円、52億9268万円、3億2514万円、 6.1%。 企業会計、水道事業会計11億2670万円、10億8722万円、3948万円、 3.6%。 下水道事業会計11億4613万円、11億3998万円、615万円、 0.5%。 承継22億7283万円、22億2720万円、4563万円、 2.0%。 合計166億8065万円、164億7988万円、2億77万円、 1.2%。 表割。一般会計予算額は87億9000万円で、ただ銀道山遊休広場整備事業や小学校統廃合による通学路整備事業が完了したことから1億7000万円、 1.9% 減少しています。歳入では徴税が36億1498万円で、地価下落などの影響により前年度から902万円 0.2% 減少しています。それぞれの事業を進めるために地方交付税や国県からの補助金などを活用していますが、それでも10億4624万円の不足が生じています。そのため町の貯金である基金から振り入れ金4億1724万円の取り崩し、町の借金である町債6億2900万円を借り入れることで、 歳入の不足額を補っています。歳入構成比、円グラフ読みます。徴税36億1498万円、 41.1%。 町民税、固定資産税、都市計画税、タバコ税などの収入。地方交付税20億5000万円、 23.3%。 普通交付税、特別交付税。国県支出金11億5667万円、 13.2%。 国や県からの補助金など。調査6億2900万円、 7.2%。 施設建設などのために借り入れた収入。贈与税交付金4億8550万円、 5.5%。 国税として徴収された税の配分などによる収入。繰入れ金4億1724万円、 4.7%。 お金が不足した時の貯金からの取り崩し。使用料手数料1億9530万円、 2.2%。 文化体育館、仮想所、公営住宅などの収入。その他2億4131万円、2.8%。 保育料などの負担金などの収入。合計87億9000万円。グラフ終わり。歳出、主な歳出。民生費、老朽化している稲川保育園の空調改修1600万円、理学療法士などによるリハビリ訓練を行う障害者障害児療育支援事業の実施5637000円。教育費、いじめ対策の強化経費としてスクールカウンセラーの全校配置やスクールソーシャルワーカーの配置288万7000円。総務費、災害に強いまちづくりの推進に防災行政無線の基本設計やハザードマップの刷新764万円、防犯灯の LED 化推進や防犯カメラの設置補助など890万円。衛生費、歯科保険事業として成人歯科検診などに加え新たに妊婦の歯科検診を実施290万円2000円。目的別歳出構成比、円グラフ読みます。民生費24億8032万円、 28.2%。 児童・高齢者・障害者などの福祉サービスの経費。教育費13億8058万円、 15.7%。 小学校・中学校・幼稚園・図書館・保健体育事務などの経費。総務費11億7006万円 13.3%。 庁舎管理や徴税・住民基本台帳・ふれあいバスなどの経費。衛生費10億9143万円 12.4%。 検診・母子保健・ごみ・資料処理などの経費。土木費9億2662万円、10.6%。 道路・公園の管理・都市計画事務・公営住宅などに関わる経費。交際費8億1835万円、 9.3%。 町が銀行などから借り入れたお金の返済のために支出した経費。 消防費5億1,124万円 5.8%、 救急、消火、救助活動などの経費、その他4億1,140万円 4.7%、 議会費、商工費、予算費など合計87億9,000万円。グラフ終わり。性質別歳出構成比、円グラフ読みます。人件費24億1,364万円 27.5%、 職員給与費などの経費、物件費19億6,598万円 22.4%、 消耗品や備品などの物品の購入、業務委託などの経費、扶助費11億6,480万円 13.3%、 児童・高齢者・障害者などの福祉サービス経費、補助費等11億1,148万円 12.6%、 国東クリーンセンターなどの一部事務組合への負担金や各種団体への補助金に関わる経費、交際費8億1,835万円 9.3%、 町が銀行などから借り入れたお金の返済のために支出した経費、繰出金7億2,685万円 8.3%、 特別会計に支出する経費、普通建設事業費4億4,303万円 5.0%、 道路・公園・学校などの建設に関わる経費、その他1億4,587万円 1.6%、公共施設の維持補修や基金への積み立てなど合計87億9,000万円。グラフ終わり。借金、調査、貯金、基金、残高の推移。町の借金である町債の残高は新規の借り入れを抑制することで10年前の3分の2まで減少。平成25年度末の町債残高の見込み額は前年度から8100万円減少し72億2,100万円。町の貯金である基金の残高は取り崩しの抑制に努め減少傾向であるものの10年前の7割程度を維持。平成25年度末の基金残高の見込み額は前年度から3億8,200万円減少し52億7,400万円。6ページ、平成25年度の主要事業。第5次総合計画の施策の体系に沿って25年度の主要事業を紹介します。あふれるふれあいの町稲川。地域生活拡充。防災対策事業2,266万9,000円。防災行政無線の導入検討の基礎となる各種調査と計画作成に取り組みます。土砂災害洪水ハザードマップを刷新して全土配布し、まちづくり協議会や自主防災会といった地域の防災を担っていただく組織と相互の協力支援体制を確立することにより各地域の防災力向上に努めます。防犯対策事業3,500万5,000円。今後の防犯灯器具取り替え時には省電力タイプの LED 器具へ取り替えを行います。また 安全安心な街づくりを推進するため、地域で設置される防犯カメラの設置に補助金を交付します。国際交流事業5,609,000円。姉妹都市提携25周年を迎えることから、バララット市より親善訪問団を受け入れます。住民と一体となり、姉妹都市交流がより有益な事業となるよう努めます。コミュニティ推進事業932万円。地域コミュニティの推進を図るため、各地域のまちづくり協議会の活動に対して補助金を交付します。地域課題の解決に向け、補助制度の拡充を図るとともに、住民を対象とした研修会を実施します。消防施設整備事業2,432万1,000円。消防団の機動力をさらに強化するため、老朽化した原分団、栃木分団、鎌倉分団の小型電力ポンプ付き積載車3台を更新します。主な継続事業、人権平和事業413万8,000円。消費者対策事業254万円。児童生徒安全対策事業124万3,000円。心安らぐ自然に育まれた町稲川、環境景観、新規本庁舎照明設備 LED 化推進事業840万円。役場本庁舎の照明器具を LED 化することで、節電や有害ごみの排出減量などの環境保全対策を進めるとともに、維持経費の節減を目指します。拡充ゴミ処理事業1,508,400,000円。平成24年度の検証を経て、平成25年度は便収集における資源ごみ回収コンテナを軽量コンテナに更新し、ゴミ出しに関わる負担などの軽減を図ります。希少水生生物等保全事業338万9,000円。環境保全活動のため、町営北プール跡地を仮称環境学習館として整備し、環境保全の意識啓発のための事業を展開します。主な継続事業、ゴミ減量化等対策事業1,442万3,000円。公園緑地の維持管理1,161,000円。豊かな教育文化の町稲川、教育文化、新規いじめ対策事業288万7,000円。いじめ、不登校、児童生徒の問題行動などに適切に対応するため、スクールカウンセラーを小学校に派遣し、子どもたちや保護者の相談にあたります。中学校では教育心理検査として、個人学級診断アンケートを実施し、分析結果をもとに適切な教育相談や支援に努めます。またスクールソーシャルワーカーを学校園に派遣し、いじめ、不登校、児童虐待などの問題解決に取り組みます。静止館入り口改修事業1,300万円。静止館の駐車場の再整備と合わせて、表門からの入場が容易となるように正面入り口の整備を行います。ふるさと館改修事業642万6,000円。ふるさと館敷地内催し会場の屋根などが経年劣化により防水機能が低下しているため、修繕工事を行い、適正な維持管理に努めます。 拡充、スポーツ施設改修事業1530万円、上尾公園テニスコートの摩耗が進行しプレーに支障をきたすことからコート面の改修工事を実施します。またスポーツセンターアリーナでは冬場の結露対策に向けた改修工事を実施します。学校プール開放事業562万8000円、夏休みの一定期間中小学校プールを開放し児童を含めた地域住民の健康増進とコミュニティ醸成の場として利活用を図ります。また平成25年度からプール監視業務を警備会社に委託しより安全な運営管理に努めます。主な継続事業、教育研究所事業1534万円、特別支援教育の推進1255万5000円、青少年健全育成事業682万4000円、文化財総務事務事業836万1000円。生き生きと暮らせる健康長寿の町稲川、健康福祉新規町有地の活用1129000円、児童養護施設町有地を活用するため老朽化した旧柏田教職員住宅を解体し跡地には虐待を受けた児童などの受け入れを行う児童養護施設が社会福祉法人によって新たに整備されます。ゴミ当番支援サービス事業補助金50万円、ゴミステーションの指定ゴミ容器コンテナ容器の設置回収などゴミ当番を行うことが困難な高齢者世帯や障害者世帯を対象としたシルバー人材センターが実施するゴミ当番支援サービスに対して利用者負担の軽減のため補助を行います。子ども子育て支援計画策定235万2000円、平成25年度から2カ年をかけ子ども子育て支援施策を総合的に推進していくための子ども子育て支援事業計画を策定します。平成25年度は子育て支援に関わる住民ニーズ調査のため保護者や施設関係者などを対象にアンケート調査を実施します。稲川保育園空調改修事業1600万円、老朽化した稲川保育園の0歳児から5歳児保育室と遊戯室の空調設備を改修します。保険計画食育推進計画策定157万5000円、疾病予防と健康増進などを進めるための稲川町保険計画と食育の推進に関する基本方針を定めた食育推進計画を合わせ一体的な健康づくりを推進していくための計画を策定します。養育医療給付事業600万9000円、身体の発育が未熟なままで生まれ入院を必要とするお子さんに対してその治療に必要な医療費を助成します。また養育相談のため保健師などによる訪問指導を行うことで安心して出産できる環境を整え子育てに対する負担の軽減に努めます。障害者障害児養育支援事業563万7000円、主に就学期前後の身体障害や情緒発達障害を含めた知的障害のある 児童対象として UI センターで理学療法、作業療法、言語療法などの療育支援を行います。拡充歯科保険事業290万2000円、成人歯科検診などに加え平成25年度から妊婦を対象者とした妊婦歯科検診に取り組みます。放課後児童対策事業6325万6000円、小学校などに開設している留守家庭児童育成室を新たに土曜日をセンター方式により開設します。また引き続きすべての育成室において午後7時までの延長保育を行います。健康福祉祭り開催補助金200万円、主な継続事業緊急通報システム運営事業157万4000円、障害者障害児相談支援事業1814万5000円、心身障害者障害児支援事業2億637万1000円、乳幼児と医療費助成事業7948万2000円、子育て支援対策事業1368万2000円、健康審査検診事業等8831万4000円、妊婦健康審査費助成事業1190万円。魅力とにぎわいのある町稲川、都市産業観光。2013年稲川桜祭り4月7日日曜日午前10時から午後4時まで、町道原広根線雨天の場合は一部変更中止。町も心も桜咲く、今年は歩行者天国。新規農業用施設改良事業80万円、大規模地震や想定を上回る豪雨によるため池の決壊、老朽化などによる機能低下が懸念されるため、ため池の耐震及び老朽化点検を行い、災害の未然防止に努めます。道路改良事業3322万1000円、ちょうど広根6号線と道路改良事業について、新名神高速道路事業の進捗に合わせ整備を進めます。拡充産地形成振興対策事業676万5000円、補助及び経営規模に合わせた小規模なパイプハウス設置のニーズに対応するため、平成25年度は新たに200平方メートル未満のパイプハウスに対しての補助制度を設け、設置経費に対する助成を行い、地域農業道の駅の活性化に向け取り組みます。里山再生整備事業1217万9000円、里山再生基本構想に基づき椎茸原木伐採奨励助成事業や竹資源循環利用事業、町森林組合が実施する薪製造販売事業の支援により、木質資源の利用に向けた仕組みの構築に取り組みます。また循環型社会の一助となる木質バイオマウスの需要拡大及び普及啓発を目的に、公共施設陽新小学校にペレットストーブを設置し、住民にも里山再生の取り組みに参画していただくため、 一般家庭及び事業所におけるペレットストーブや薪ストーブ設置に対し支援を行います。緊急雇用創出事業1,699,600円。厳しい雇用失業情勢に鑑み、緊急雇用就業機会創出基金を財源とし、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者などの失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創出、提供するなどの事業を実施します。大屋さん管理運営事業1,779,500円。展示棟、避難小屋、トイレの屋根修繕を行うとともに、老朽化した看板を一部リニューアルします。主な継続事業、公共交通の充実、町内循環バス運行事業など、2,711,200円。稲川桜祭り支援事業、2,929,000円。道路維持補修事業、6,102,400円。居寮維持補修事業、3,510,000円。特別指定区域制度の活用、1,307,000円。1ページ。人々と行政が共に歩む町稲川。行政運営。新規第5次総合計画後期基本計画の策定3,468,000円。まちづくりの指針となる第5次総合計画後期基本計画を2カ年で策定します。平成25年度は前期基本計画の検証アンケートによる住民意向の把握とともに、計画策定の段階から住民によるワークショップを開催するなど、町のまちづくりへの主体的な参加を通して参画と共同の推進を図ります。主な継続事業、コンビニ収納サービス事業1,207,000円。地籍調査事業2,095,000円。問い合わせ企画財政課電話 766-8711。
人権特集9ページ。人権稲川。木津総合会館では人権・同和問題の課題に取り組み、一人一人の個性を尊重し、お互いの違いを認め合い、共に支え合う差別のない人権文化に満ちた街づくりを進めています。外国人住民を含むすべての人が幸せに生きる社会を築こう。急速に外国人住民が増加する中で、外国人に関わる人権課題が身近な問題となってきています。背景には、人種や民族性、宗教、習慣などへの理解不足による偏見や固定観念が根底にあります。一人一人が正しい知識を身につけ、国際感覚を養うことが求められています。外国人住民の現状は、1990年、平成2年に入管法が改正され、中南米諸国出身の日系人、特にブラジル人が全国的に増加しました。また、1993年、平成5年の外国人研修、技能実習制度が実施され、中国人を中心に増加しました。これらの人たちをニューカマーと称するのに対し、特別永住在留資格の韓国、朝鮮籍の人たちをオールドカマーと称します。稲川町では、1952年、昭和27年、当時では外国籍の住民のほとんどがオールドカマーの人でしたが、国同様にニューカマーの人たちが増加しています。 2012年、平成24年の稲川町の外国人住民は148人で、町の総人口の 0.46% です。日本化共生って何？2008年、平成20年の稲川町人権意識調査によると、外国籍の住民は就職、職場での差別や不利な扱いがあると考える人が約 30% もあります。また、住宅の申し込みや入居、社会保険制度の不利な扱い、文化の違いからの嫌がらせがあるのではと回答した人も 20% を超えています。滞在の長期化、定住化、日本に生まれ育ち、外国にルーツを持つ子どもたちが増加している中、外国人住民を含むすべての人が、国籍、宗教、言語などの違いによらず、対等な地域社会の構成員として共に生きることは、多文化共生を実現する社会環境を作っていくことが重要です。多文化共生への町の取り組み。1、コミュニケーションの推進。姉妹都市、オーストラリア、バララット市との交流。多文化共生講演会の開催。2、公共機関の外国語表記。公共施設や観光施設などの案内表示の外国語併記。3、社会活動の支援。外国籍住民からの相談などに的確に対応するため、外国人生活支援コーディネーターの配置や通訳ボランティアの派遣、国際交流協会との連携、町作成情報誌の外国語併記など。4、子どもたちの支援。日本語指導支援制度の活用。学校での多文化共生教育。人権稲川、10ページ。平成25年度、キズ総合会館講座の受講者を募集。差別のない人権文化に満ちた街づくりを進めていくためには、人と人とが豊かにつながり、認め合うことから始まります。講座を通じて交流の輪を広げることを目的として開催しています。対象、町内在住の人、申し込み受付、継続の人も新たに申し込む、代理での申し込みは不可、申し込み期間、定員になり次第締め切り、新規申し込み受付、3月4日9時から、継続申し込み受付、3月11日9時から、受講料無料、保険加入、講座や加入日により違いあり、要確認、申し込み先、キズ総合会館、各講座の教室名、開催日時、講師、定員、開講日、対象、内容の順に表を読みます。絵手紙教室、第2金曜日10時から12時まで、講師、椿清子、定員10人、開講日4月12日、対象、大人、内容、絵手紙の基本から学び、楽しく描きましょう。親子ふれあい教室、第1、第3金曜日、16時30分から18時まで、松原陽子、10組、4月5日、障害のある子どもと保護者、小物や野菜作りなどの体験を親子で楽しみ、分かち合う仲間を作る。フラダンス教室、第2、第4月曜日、13時から15時まで、中台克美、20人、4月8日、 大人、初心者の人を対象にフラダンスを踊りながら健康づくり、習字教室、火曜日月3回、13時から15時まで、花沢栄子、20人、4月9日、小学3年生以上、洋筆、運筆、字形、筆順など、子ども美術ラボ、第1、第2、第3水曜日、16時30分から18時まで、米田由美、20人、4月10日、小学生、空想画やモデルを使った静物画、絵と字の際の表現など、英語で遊ぼクラブ、木曜日、月3回、16時から17時30分まで、岩木安子、15人、4月11日、小学生、英語で話したり、歌ったり、ゲームなどをします。今日終わり。人権について知識を深めた一日。2月9日に文化体育館で第42回超人権童話研究大会を開催し、約180人が参加しました。午前は関西学院大学の伊予住教授の子供に命の大切さを実感させることからをテーマにした講演を、午後は伊那道教9つの専門部会が1年間取り組んだ実践を4分科会に分かれて報告するなど、一人一人が人権について深く学ぶ一日となりました。平成24年度入選作品の紹介。人権教育、人権啓発をより一層推進するための標語、絵手紙、習字の作品を住民の皆さんから募集し、247点の応募がありました。人権啓発冊子編集委員会で審査を行い、各6点の入選作品を決定し、平成24年12月8日の人権を考える町民の集いで表彰式を行いました。パソコン教室、春の受講者を募集。初心者の人も楽しみながらパソコンを使いこなしてみましょう。教室 A、春の子供パソコン教室。教室名、開催月日、内容の順に表を読みます。教室1、3月26日火曜日。教室2、教室3、3月27日水曜日。教室4、教室5、3月29日金曜日。内容はいずれも、新学期グッズを作ろう。ネームシール、マイカード、アイロンプリントネーム。表終わり。対象、小学生、新1年生の参加か。時間、教室1、教室3、教室5は、午後1時30分から3時30分まで。教室2、教室4は、午前10時から12時まで。教材費300円。教室 B、亀さん教室、初心者向け。教室、開催日時、内容の順に表を読みます。教室1、3月19日火曜日、10時から12時まで、オリジナルグッズの作成。教室2、4月9日火曜日、10時から12時まで、名刺の作成。教室3、4月11日木曜日、10時から12時まで、パソコンでお絵描き、オリジナル一筆箋。教室4、 5月21日火曜日10時から12時まで、パソコンのメンテナンスとセキュリティ。教室後、6月11日火曜日10時から12時まで、教室6、6月17日月曜日10時30分から12時30分まで、教室5、6、内容は写真入り暑中見舞いの作成、使いたい写真のデータを持参。対象、初心者。教材費100円から300円。定員各教室6人。申し込み多数の場合、抽選。受講料無料。別途教材費を当日徴収。対象、町内在住、初めて受講する人を優先。申し込み受付、3月4日から8日まで、定員に満たないときは継続。申し込み方法、電話により、木津総合会館。なお、各教室は予定であり、確定されたものではありません。問い合わせ、木津総合会館、電話 768-0217 まで。触れ合い予定表について、町ホームページへの掲載と、若干部数を印刷していました、触れ合い予定表は、平成25年度から廃止します。神奈川情報ポケット、12ページ。広報稲川3月号で掲載の平成25年4月以降の記事、内容については変更になる場合がありますのでご了承ください。募集、広報稲川すくすく稲っ子掲載の赤ちゃん。平成23年6月から平成24年6月までに生まれた赤ちゃん。応募方法、町内各施設備え付けの応募用紙、またはホームページ、便利メニューの募集情報から様式をダウンロードし、3月3日から15日までに、企画財政課秘書広報室へ提出。なお、詳細は募集要項を確認。応募定数、9人、多数の場合抽選。問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707 まで。阪神福祉事業団の看護師支援員。募集内容、知的障害児施設、障害者支援施設、救護施設、特別養護老人ホームの支援員及び看護師。募集人数、ともに若干名。応募資格、看護師1、資格は看護師、準看護師2、60歳以下の人。支援員1、学歴は高卒以上、高卒は既卒者のみ。2、資格は不問。3、年齢は昭和47年4月2日以降出生の人。試験、面接。応募期間、3月7日筆着。採用予定日、看護師は相談に応じる。支援員は平成25年4月1日。申し込み問い合わせ、阪神福祉事業団。電話 078-903-1661 まで。不法投棄防止対策等パトロール員。緊急雇用就業機会創出事業。募集期間、3月5日から15日午後5時筆着。勤務内容、不法投棄防止のための監視、 廃棄物の回収、公共施設の維持管理作業など、募集人数2人、面接にて決定。賃金、日給7850円。勤務時間など、午前8時45分から午後5時30分まで。月7日勤務。土曜日、日曜日、祝日を除く。その他、普通自動車免許所持者、オートマチック限定付加、草刈り機遅延層が使える人、問い合わせ、都市環境課、電話 766-8704 まで。介護相談員、活動内容、町内の介護保険事業所を定期的に訪問し、利用者の相談や疑問に応じる。募集人員、1人から2人。任期、平成25年4月1日から26年3月31日の1年間。応募資格、町内在住40歳以上、介護や福祉に対する理解があり、訪問する施設まで自分で移動でき、介護保険サービス従事者でない人。報酬、1時間950円。応募期間、3月1日から15日まで。応募方法、所定の申し込み用紙に記入の上、福祉課、電話 766-8701 まで提出。ブサちゃんクラブで楽しく学ぼう。平成25年度会員募集。ブサちゃんクラブは、幼児の交通事故防止を目的とした幼児のための交通安全クラブです。会場及び開催日。次の通り、表を読みます。青クラス、開催日第一水曜日。午後3時30分から午後4時30分まで。むつせ住民センター。富士クラス、第二火曜日。午後3時30分から4時30分まで。日生住民センター。夏季クラス、第二水曜日。午後3時30分から4時30分まで。中央公民館、キークラス、第2木曜日午前10時から11時まで。中央公民館、白クラス、第2木曜日午後3時30分から4時30分まで。中央公民館、赤クラス、第3水曜日午後3時30分から4時30分まで。社会福祉会館、桃クラス、第3木曜日午後3時30分から4時30分まで。社会福祉会館。今日終わり。内容、ゲームやビデオで信号や横断歩道の渡り方などの交通ルールを楽しく学ぶ。街頭での実地訓練など。対象、平成19年4月2日から平成22年4月1日に生まれた幼児とその保護者。定員、各クラス30人、先着順。申し込み期間、3月7日から14日まで、土曜日曜日を除く。申し込み問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783 まで。知らせ、13ページ。税務課より、平成24年分の申告と納税。 所得税、贈与税の申告と納税及び超県民税の申告書の提出期限、3月15日。個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税期限、4月1日。なお、申告書は伊丹税務署に郵便や信書便での送付により提出することもできます。確定申告における各税目の納期限及び振替納付日、申告所得税、納付書または電子納税により納付する場合、平成25年3月15日まで、振替納税を利用する場合、平成25年4月22日まで、消費税及び地方消費税、個人事業者、納付書または電子納税により納付する場合、平成25年4月1日まで、振替納税を利用する場合、平成25年4月24日まで、軽自動車税について、軽自動車税は毎年4月1日現在で車両の所有者として登録されている人に課税します。4月1日までに廃車や名義変更の手続きを済まされなかった場合は、25年度の軽自動車税を課税しますので、手続きの必要な人は3月31日までに行ってください。固定資産課税台帳の閲覧、縦覧帳簿の縦覧。平成25年度の固定資産価格を登録した固定資産課税台帳が閲覧できます。また、土地家屋の評価額などを搭載した縦覧帳簿の縦覧を行います。時、閲覧は4月1日から1年間。縦覧は4月1日から5月31日まで、土曜日曜祝日を除く執務時間内。ところ、税務課、対象者、庁内に所在する固定資産を所有する本人など、納税義務者及び借地、借家人。必要なもの、本人、同居の家族は、運転免許証などの身分証明書、借地、借家人は、賃貸借契約書など、いずれも問い合わせ、所得税、贈与税は、伊丹税務署、電話 779-6121 まで、超県民税、軽自動車税、固定資産税は、税務課、電話 766-8702 まで、地区計画素案の縦覧。稲川パークタウンの良好な居住環境の形成を図るため、地区整備計画追加の素案の縦覧を次の通り行います。計画案について利害のある人は、縦覧期間中に町長へ意見書を提出できます。縦覧期間、3月5日から18日まで、執務時間内。縦覧意見書の提出場所、都市環境課、問い合わせ、都市環境課電話 766-8704 まで、青年貢献のいろは、家族介護教室、時、3月23日土曜日、午後1時30分から3時30分まで、ところ、UI センター。内容、青年貢献制度の基礎や申し立て手続き方法を学ぶ。定員、先着20人。対象、高齢者を介護されている家族や関心のある人。講師、鳥越俊彦さん。コスモス青年貢献サポートセンター会員、行政書士。受講料無料。 申し込み問い合わせ3月1日から19日に町地域包括支援センター電話 766-1200 まで。ゴミ収集カレンダー。平成25年度ゴミ収集カレンダーを各自治会を通じて配布します。自治会から配布されていない人は役場住民保険課または日生無生連絡所で受け取りください。化粧品瓶を資源に。4月から化粧品の瓶の回収を不燃ゴミから瓶へ変更します。これまで化粧品の瓶は耐熱素材や乳白色素材で作られていたため、飲料水の瓶と一緒にリサイクルすることが困難でしたが、現在ではほとんどの化粧品の瓶が飲料水の瓶と同じソーダ石灰素材へ変更されており、資源としてリサイクルすることが可能になっています。出し方はこれまでの瓶と同じ出し方です。瓶の出し方。1. キャップを取り。2. 中をさっと洗う。3. 無色、茶色、その他の色に分別。注意点。乳白色の瓶、農薬、劇薬の入っていた瓶、汚れている瓶は不燃ゴミへ。プラスチック製の蓋はプラスチック製容器包装へ。金属製の蓋は不燃ゴミへ。割れた瓶は厚紙に包んで割れ物と表示し、不燃ゴミへ。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818 まで。の火災予防運動を実施。14ページ。3月1日から7日までの間、消すまでは出ない、行かない、離れないをスローガンに、春の火災予防運動を実施します。建物火災をはじめ、林野火災、車両火災など、火災の起こりやすい季節です。この運動を契機に、火の取り扱いに注意して火災を起こさないようにしましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために燃えにくいものを使用する。火災を小さいうちに消すために消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために住宅用火災警報器の設置を。火災による死者をなくすため、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災から人命を守るために住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。平成24年中の災害出動概要。平成24年の火災件数は15件、前年5件で10件増加しました。火災種別は建物火災8件、車両火災2件、その他火災5件でした。出火原因については、放火、放火の疑い4件、その他4件、不明2件、焼却炉、火遊び、焚き火、配線、取り灰、藁を焼いた灰などが各1件となっています。火災による死者はなく、負傷者が1人、損害額は8,445万1,000円でした。救助出動件数は24件、前年17件で7件増加しました。 また救急出動件数は1313件、前年1320件で7件減少しました。事故種別では急病785件、一般負傷274件、交通事故90件、その他164件となっています。年齢区分別に見ると、新生児0人、乳幼児86人、少年69人、成人360人、高齢者694人となっています。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119 まで。ご注意ください。災害共済給付制度と福祉医療制度は併用できません。学校、幼稚園、及び保育所などの管理下で児童の災害が発生したときに、医療費などの給付が行われる災害共済給付制度を利用される場合、福祉医療制度、乳幼児等医療、子ども医療、母子家庭等医療、重度障害者医療などは利用できません。このため、医療機関の窓口では、福祉医療の受給者証を使わずに、医療費の自己負担額、小学校就学前は2割負担、小学校就学後は3割負担をお支払いください。また、医療機関の窓口では、1、学校などで発生した負傷であること、2、災害共済給付制度に加入しているため、福祉医療受給者証が使えないことを申し出てください。万が一、災害共済給付制度と福祉医療制度を併用された場合には、福祉医療制度で助成の対象となった分をご返金いただくこととなりますので、ご注意ください。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701 まで。15ページ。新名神高速道路工事に伴う埋蔵文化財発掘調査現地説明会。時、3月2日土曜日、午後1時30分から3時まで。天候が荒れた場合は中止。ところ、広根あざ大神付近、井淵あざ高山付近。内容、鎌倉時代から室町時代にかけての集落跡や土器類など出土品の説明。服装、動きやすい服装、運動靴。公共交通、現地に駐車場がないため、阪急バス、井淵口バス停下車を利用。問い合わせ、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、広根遺跡発掘調査事務所、電話 766-5061 まで。認知症の人の食事について、健康づくり講演会。認知症の進行が進むと食事の摂取が難しくなってきますが、残された食べる機能に応じた食事の提供で食事が取れるようになります。いつまでも口から美味しく食べられるように、食事のポイントについて学びましょう。時、3月16日土曜日午後2時から3時30分まで。ところ、UI センター、講師、中森涼子さん。なお、広報記載の高橋さんは、都合のため中森涼子さんと交代しました。対象、町内在住の高齢者とその家族。定員20人程度。受講料無料。申し込み問い合わせ、3月1日から12日に、UI センター電話 766-1200 まで。聴覚障害者の移動相談。毎月1回、県立聴覚障害者情報センターの相談員が、 各地域に出向き、様々な相談を受け付けています。相談員は聴覚障害者当事者ですが、手話通訳者も同行しますので、聞こえる人の相談も伺います。時、3月22日金曜日、午前10時から午後4時まで、昼休憩1時間含む。ところ、役場2階第2会議室、対象、聴覚障害者やその家族、関係者。内容、結婚、育児、就職、教育など。問い合わせ、県立聴覚障害者情報センター移動相談担当係。電話、078-805-4175 まで。ファックス、078-805-4192 まで。野菜作り講座の受講生。講座日、前期、春、夏野菜。4月27日から8月3日まで。後期、秋、冬野菜。8月27日から12月21日まで。いずれも毎週土曜日、午前9時30分から11時30分まで、全15回。うち7回講義。内容、一人当たり10平方メーター程度の農地を使い、野菜作りの理論と実技を学ぶ。収穫品は持ち帰れます。受講費用、前期または後期のみ6000円。前期、後期、両方受けられる方は1万2000円。募集人員、先着20人。実習農場、超万全地内、道の駅稲川周辺。申し込み、問い合わせ、3月1日から31日までに、NPO 法人、元気ファーマー稲川、代表秋沢さん。電話、766-2307 まで。県立小屋の里特別支援学校店、時、3月2日土曜日、午前9時から午後10時まで、3日日曜日、午前9時から午後7時まで、ところ、イオンモール伊丹3階スカイコート、内容、小、中、後頭部の紹介、写真、映像展示など、県立小屋の里特別支援学校、電話777-6300まで。あなたの気になる年金記録、もう一度確認を。未だ約2200万件の持ち主が確認できていない記録が残っています。自分の年金記録に漏れや誤りがあるのではと心配な人は、近くの年金事務所などに相談ください。詳しくは、日本年金機構のホームページで確認ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後8時まで。第2土曜日、午前9時から午後5時まで。問い合わせ、年金定期便、年金ネット専用ダイヤル。電話、0570-058-555。ホームページ http://www.nenkin.go.jp
16ページ県立一倉公園イベント情報。一倉里山地区、時3月2日土曜日午前10時から12時まで。内容、希少植物や外来植物の調査・観察など。参加費100円。定員先着10人。一倉クラブ。時3月10日日曜日、午前9時30分から午後2時30分まで。内容、午前 江戸彼岸の埋木調査。埋木は毎日の前に樹木の木。江戸彼岸の埋木調査。午後、樹木観察。里山ウォーク。参加費100円。定員先着10人。花と緑の教室。時、3月16日土曜日。午前9時30分から11時まで。内容、玄関を飾る寄せ植え。参加費2000円。定員先着20人。一蔵森のクラブ。時、3月17日日曜日。午前10時から午後3時まで。内容、クラフト、木で作るかわいい動物など。手作りピザ。参加費300円。定員先着20人。自然観察始めたい。時、3月17日日曜日。午前10時から12時まで。内容、早春の新芽と花芽などを観察しよう。参加費大人500円、子供300円、3歳以下無料。定員先着20人。一蔵青空クラブ。時、3月24日日曜日、午前10時から午後2時まで。内容、ペットボトルロケット製作と試写。参加費100円、材料費1000円、定員先着20人。草木染め、親友工房。時、3月30日土曜日、午前10時から午後3時まで。内容、桜で染めよう。公園の樹木や葉で染色。参加費1000円、材料費込み。定員先着20人。いずれも申し込み問い合わせ。県立一蔵公園。電話 794-4970。2013稲川さくら祭り。車両の通行規制と臨時駐車場。4月7日日曜日、午前9時から午後5時まで、ちょうど原広根線の一部を歩行者専用道路として車両の通行規制を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。また、臨時駐車場を設けていますが、駐車台数に限りがあります。一斉中央駅を起点に巡回バスを運行しますので、会場へは公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、2013稲川さくら祭り実行委員会、町商工会内、電話 766-3012。イベント、本の森探検隊。時、3月26日火曜日、午後2時から3時まで。ところ、図書館。内容、クイズを解きながら図書館探検。本の場所や探し方を案内します。対象、町内在住の小学生。定員先着20人。申し込み、3月1日から電話または来館で受付。図書館、電話 766-3238。 雑誌リサイクルフェア。時、3月31日日曜日、午前10時から11時40分まで。ところ、障害学習センター2階工作室。内容、保存期限切れ雑誌の無料提供、1人1冊。対象、町内在住者。入場方法、3月16日午前10時から、図書館カウンターで整理券100枚配布、1人1枚。その他、事前の在庫確認はできません。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。リバグレス稲川オープン講座。時、3月2日土曜日。午後2時30分から4時まで。ところ、障害学習センター。講師、道道正幸さん。医療法人健康会金田委員事務長。内容、 明るく生きるための健康づくり術。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、先着20人。申し込み問い合わせ、中央公民館。電話 766-8432。第3回稲川町検定。稲川町博士を目指してみませんか。検定は3択です。ヒントは、ふるさと塾、または稲川町のホームページにあります。合格者には認定証、定時でサービスを受けられるサポーターショップシステムあり、参加者全員には参加証をお渡しします。時3月20日祝日午後1時30分開始、1時15分受付。ところ、図書館2階第2会議室。内容、初級及び中級。中級受験者は初級合格者のみ。参加費、初級500円、中級700円。持ち物、筆記用具。申し込み、3月13日までに名前、連絡先、受験する Q を記入の上、NPO 法人稲川ふるさと塾事務局へ、ファックス 766-1791 か、E メール、事務局@稲-ふるさと.桜.ne.jp で申し込み。汗かいて元気になろう。レッツエンジョイスポーツ。スポーツセンター。無料体験実施中。現在開催中の次の教室で、一人一種目につき一回無料体験が受けられます。健康太極拳。時、3月5日、12日、19日。いずれも火曜日、午前11時から12時まで。ところ、多目的室。対象、中学生以上。講師、松本隆さん。日本武術太極拳連盟、公認インストラクター。ジュニアテニス。時、3月6日、13日。いずれも水曜日。午後4時30分から5時45分まで。ところ、アリーナ。対象、小学生。講師、超テニス協会。キッズダンス。時、3月1日、8日、15日。いずれも金曜日。午後4時30分から5時30分まで。ところ、多目的室。対象、5歳から小学3年生まで。講師、久形俊子さん。ダンスインストラクター。ブルーサンダーズ野球塾。時、3月5日、12日、19日、26日。いずれも火曜日、午後6時から8時まで、ところ、グラウンド、対象、小学生、講師、兵庫ブルーサンダーズ現役選手、監督。いずれの教室も申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277、電話予約か。平成25年度、イナレンジャー募集。内容、年6回の野外活動。対象、小学1年生から3年生まで。定員、先着30人。年会費、8000円。申し込み問い合わせ。往復はがきに、住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入の上、往復はがきにて、町野外活動指導者会、佐伯美香さんまで。郵便番号 666-0212 旭ヶ丘 1-321 電話 769-1310 第48回稲川オープンゴルフ in 鳴尾時4月8日月曜日午前8時からところ鳴尾ゴルフクラブ定員先着120人参加資格、町在住在勤のアマチュアとそのゲスト、参加費1万5000円、 プレイフィー、キャディーフィー、昼食、商品代など。なお、キャンセルフィーは4月3日以降5000円。競技方法、18ホール、ストロークプレイ、ダブルペリア方式で順位決定。表彰、優勝者、男女各1名、トップ10は全員表彰、他飛び賞。申し込み方法、往復はがきに代表者及び参加者全員の住所、氏名、電話番号、生年月日を記入の上、ナルオゴルフクラブへ。その他、4月1日以降に代表者に連絡。主催、超ゴルフ協会。申し込み、ナルオゴルフクラブ。電話 794-1011。郵便番号 666-0155。川西市西畝の 1-4。第26回椎茸カップミックスダブルステニス大会。時4月14日日曜日午前9時から午後5時まで。予備日21日。ところスポーツセンターテニスコート。定員先着20組。参加資格オープン。コーチ全日本クラス者は不可。参加費1組3000円。申し込み問い合わせ、3月29日、消印有効までに、往復はがきに、ペアの住所、氏名、電話番号を記入して、超テニス協会、浅野さん。郵便番号 666-0299、稲川郵便局支所箱第7号、電話 766-5474、e メール、川辺天橋、0904@nike.ionet.ne.jp。 バドミントン初心者教室。時、1、4月7日21日、5月12日、19日、26日、いずれも日曜日、午後1時30分から4時まで、受付午後1時から、2、6月2日午前9時30分から正午まで、受付9時から、各教室終了後自由練習か、また途中参加もできます。ところ500円、初回のみ保険代として、参加資格、高校生以上、持ち物、体育館シューズ、運動のできる服装、ラケットは協会で準備。申し込み方法、当日会場で受付。問い合わせ、超バドミントン協会、富田さん。電話、ファックスとも 766-4585。平成25年度、稲川体操協会教室。時、4月8日月曜日から随時。ところ、中央公民館、日生センタービルなど。内容、ジャズ体操、火曜日、水曜日、金曜日、午前。健康体操、月曜日、午後、水曜日、木曜日、金曜日、午前。健康エアロビクス、金曜日、午前。ジュニアリズム体操、幼児クラス、小学生クラスともに、火曜日、夕方、各コース60分。会費、月額1500円、保険料込み。問い合わせ、詳細は稲川体操協会、久保さん、電話、ファックスとも 766-4394。 こちらの相談室、お気軽にご相談ください。消費生活相談、月曜日、日生住民センター、水曜日、役場相談室、金曜日、役場相談室、10時から12時までと、13時から16時まで。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、18日月曜日13時30分から16時30分まで、 日生住民センター。電話受付のみ。開始日は4日月曜日8時45分から先着6人。相続離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談。18日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター。行政相談員杉村拓。電話 768-1020。高岡拓。電話 766-4129 で随時相談できます。行政に対する苦情や要望。三角協同課。電話 766-8783。高齢者福祉相談。常時8時45分から17時30分まで UI センター。介護・高齢者福祉に関する相談。随時訪問相談できます。地域包括支援センター、電話 766-1200。人権相談、13日水曜日13時から16時まで、日生住民センター、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。木津総合会館。電話 768-0217。教育相談。代書相談。要予約。火曜日、木曜日、金曜日。9時から17時まで。電話相談。月曜日から金曜日まで。9時から12時までと、13時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。教育研究所。電話 765-2065。農業者年金相談。4日月曜日、10時から12時まで。役場相談室。農業者年金の加入、受給に関すること。農地流動化相談。11日月曜日。18日月曜日、10時から12時まで役場相談室。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。産業観光課、電話 766-8709。心配事相談。5日火曜日、社会福祉会館。12日火曜日、日生住民センター。19日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。民生委員による相談。障害者相談。28日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。母子相談。完全予約制。28日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-83-3143。兵庫県母子自立支援員による相談。児童相談、電話来庁、月曜日から金曜日まで。9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。DV 相談。電話来庁、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。福祉課。電話 766-8701。 障害者・障害児相談。常時8時45分から17時30分まで。 UI センター。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。障害者相談支援センター。電話 766-1200。外国人生活支援相談。 平日の午前9時から12時まで外国人生活支援相談を行います。事前に連絡してお越しください。三角共同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、しまった、困った、助かった。漫画で見る困った時の消費生活アドバイス。イラスト、谷垣美沙さん、西尾みのりさん1年。タイトルイラスト、久喜愛美さん1年。このページは兵庫県立稲川高等学校美術部に協力をいただいて制作しています。契約は慎重に。今回は特に問い合わせが増えている新聞購読契約についてお知らせします。新聞販売店員が突然訪問してきた。ただいまキャンペーン中でして、石鹸付き今だけ、なんと6ヶ月間無料。今購読している新聞の契約が終わる2年後からの3年間と言われ契約した。2日後、6ヶ月間無料。お得だけど本当にいいのかしら。高級石鹸もついてきたし。コマーシャルで話題、どうしよう。2年後のことなんてよくわかんないわ。クーリングオフ期間は書面を受け取った日から8日間だし、まだ間に合うわ。消費者へのアドバイス。事例のように訪問販売による新聞購読契約の場合は、書面を受け取った日から8日間はクーリングオフで契約を解約することができます。しかし、クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、契約を守ることが原則になってしまいます。2年後の契約を忘れてしまい、また別の新聞販売店と契約をしてしまったという相談も多く寄せられています。解約する場合は販売店との交渉が必要となり、解約料や受け取った景品やそれ相当額の返金を求められることもあります。転居や家族構成の変化なども考えられますので、何年も先の長期間の契約は慎重になってください。契約するときは契約書面を確認し、自分で署名や印鑑を押しましょう。契約書面は大切に保管してください。期間を定めない新聞契約の場合は、申し出ればいつでも解約ができます。新聞勧誘時に6ヶ月の無料購読サービスを言われることがありますが、これは独占禁止法違反にあたります。また、高額な景品提供は、新聞公正競争規約に反します。規約に規定されている上限は、6ヶ月の購読料金の 8%、1ヶ月購読料が月3925円だと、1884円が上限とされています。これ以上の高額な景品で勧誘された場合は、消費生活相談コーナーに相談ください。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110、ページ、子育て真っ最中、ほっと一息。子供にとって睡眠は体や脳を休めるだけでなく、体や脳を育て、脳の働きを守っています。必要な睡眠の量やリズムは年齢によって違いがあり、個人差もありますが、良い眠りを得るために、なるべく毎日同じ時間帯に睡眠をとり、睡眠不足にならないよう心がけましょう。子供が気持ちよく眠れるよう、寝る前には心も体もゆったりさせ、部屋の光や音に配慮しましょう。また、寝る時間がとても遅いと感じる場合は、遅い時間の昼寝は避けるなど、環境や生活リズムを調整してみましょう。町の子育て施設に行ってみてください。楽しい時はもちろん、辛い時でも何か前向きなヒントが見つかるかも。 社会福祉協議会遊びの広場、時28日木曜日10時から11時30分まで、定員先着20組、電話予約1日から受付。内容、大型絵本を見てみよう。 UI センター内、電話 766-1200。 YMCA 白金認定こども園子育てサロン、時月曜日から金曜日まで10時から15時まで、対象、終演前の子どもと保護者の交流。電話 765-3611、白金3丁目。稲川保育園。子育て支援相談。時月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。内容、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場。時、内容、13日水曜日誕生会、26日火曜日サーキット遊びをしよう。いずれも時間持ち物、10時から11時まで。手拭きタオル、お茶、上靴。電話 766-0292、若葉1丁目。星の子園七夕、星の子広場。時内容、1日金曜日誕生会、8日金曜日園庭開放、9日土曜日世代間交流、13日水曜日遊戯室開放。遊びの広場。時内容、25日月曜日動く子どもの館号。出張広場。時ところ5日火曜日中央公民館。いずれも時間、10時から11時15分まで。育児相談。時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。相談専用ダイヤル。電話 765-0880。星の子園七夕。電話 765-0770。伏見台1丁目。子育て支援センター。子育ていろいろ相談。時、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。集いの広場。時、月曜日、木曜日、12時から17時まで。金曜日、10時から15時まで。対象、終演前の子どもと保護者の交流。お出かけ広場。時、14日、木曜日、10時から12時まで。ところ、むつせ住民センター。対象、終演前の子どもと保護者の交流。赤ちゃん交流会。時、25日月曜日、10時から11時30分まで。対象、0歳児と保護者。定員、先着15組。1日から、要電話予約。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。乳幼児のための救急法。時、27日水曜日、10時から11時30分まで。内容、乳幼児によくある病気や怪我の対処方法。心肺蘇生法と AED の取扱い方法。講師、町消防本部救急アドバイザー。対象、町内在住の0歳児から終演前の子どもの保護者。祖父母を含む。定員先着15人。1日から、要電話予約。託児先着10人、6ヶ月時から。電話 766-7800、カシューダ。3月、図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日。7日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、つなぐ、つながる。8日金曜日から5月1日水曜日まで。お知らせ、雑誌リサイクルフェアと本の森探検隊の参加者を募集します。図書館の催し、小さなお友達も楽しめます。絵本の時間、 14日、21日、18日、木曜日、絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ、お話お話、9日土曜日、語りなど、出演、山端、お話し会、16日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員、夢っ子劇場、23日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、松ぼっくり、いずれも午前11時から、料金無料。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。なお、20日水曜日の祝日は休室。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午前10時から午後0時30分まで。こんな本、いかが？少しずつ暖かくなってくるこの季節、まずは冬の間に少し硬くなってしまった体や頭をほぐすことから始めてみませんか。今月は体と頭の体操に使える本を紹介します。和でエクササイズ、岩佐影元著、岩波書店。日本古来の武道、芸能、作法の動作には、実は健康づくりに役立つ要素が多く含まれているそうです。お辞儀でストレッチ、バランス能力を鍛えるすり足など、少し意識して行えば運動効果が得られるので、和の文化を見直しながら試してみませんか。また気軽に体操を始めるなら、最近話題のラジオ体操の本や DVD なども図書館にあります。これで身も心も軽くなるウォーキングの基本。ルルブドゥシリーズ。JTB パブリッシング。暖かくなってきたら外歩きで体を動かすのも楽しいですね。ウォーキングの基本を学んで体に負担をかけることなく歩いてみませんか。正しいフォームの身につけ方から靴やグッズの選び方。ウォーキングの様々な楽しみ方まで、本を読めば外に出たくなる情報が満載です。脳のビタミン、もう一度数学を。岡本和夫、ピーター・フランクル著、実況出版。体と一緒に頭の体操もいかがでしょうか。一見複雑に見える問題を解決するのに、数学的な考え方が活躍します。身の回りに潜む数学の例や、数と人との関わりについて、わかりやすく解説されています。使われているのは中学校程度の知識なので、日頃数学から遠ざかっている人も、どうぞ一読ください。21ページ、稲坊のお魚ポシェット。こんにちは、稲坊だよ。この前、国崎クリーンセンターの啓発施設、夢ホタルに行ってきたんだ。ゴミを運んだトラックがたくさん来てびっくりしちゃった。ゴミがきちんと分別されているか、人の手で確認していたよ。ちゃんと分けられていないゴミもたくさんあったんだ。僕も、もっともっと正しくゴミを捨てるように気をつけないとね。大きなゴミクレーンを見れてワクワクしたよ。それと、ゴミがいっぱいで匂いがすごいだろうなと思っていたんだけど、全然匂わないんだ。どうしてなのか案内のお姉さんに聞いてみたら、ゴミをまとめる建物の出入り口に空気のカーテンがあって、匂いが出ないように工夫してあるんだって。今度3月3日の日曜日には、夢ホタルでファミリーマーケットがあるんだって。室内だから雨が降っても大丈夫。施設見学もできるから行ってみてね。キラッと稲川では、僕が夢ホタルに行ってきた映像が上映中だよ。見てね。22ページ、稲川。つつじが丘ダイヤモンドクラブ、NPO 法人、稲川ふるさと塾。どちらの団体も随時会員募集中。つつじが丘ダイヤモンドクラブ。ダイヤモンドクラブ、菅原晴美会長は、つつじが丘地区の60歳になった皆さんに、 住みよい楽しい生きがいのある毎日の一助にと、18年前結成された老人クラブです。定例会は年6回行われ、町の保健センター派遣の保健師による健康講座、血圧測定、輪投げ、カラオケ、多彩な雑談に花を咲かせ、楽しいひとときの後、毎回食事会を行っています。また、フラダンス教室、グラウンドゴルフ同好会、カラオケ同好会などの同好会活動も盛んです。フラダンスチームは、白金プラチナクラブと共に活動しており、昨年は町の敬老会で踊りを披露したところ、大変な好評をいただきました。辻が丘幼稚園児に紙芝居の読み聞かせをしたり、一緒に花壇の花植えなどの交流もしています。フラダンスを披露したり、音楽会に招かれたり、街角でおばあちゃん、おじいちゃんと声をかけられることもたびたびです。稲川町老人クラブ連合会の老人大学、グラウンドゴルフ大会、親睦旅行などにも参加しています。会費は1ヶ月250円。あとは自治会、県、町の助成金で運営しています。皆さんの生きがい、健康づくり、仲間づくり、子どもの安全安心、見守り、美化活動への参加をお待ちしています。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、友愛センター内、電話 766-1200。NPO 法人稲川ふるさと塾。稲川町が大好きなメンバーが自分たちの住む町の歴史や文化を知ってもらいたい。次世代の子どもたちへ伝承する機会を提供したいとの思いから、NPO 法人格を取得し、2009年に特定非営利活動法人稲川ふるさと塾を立ち上げました。他の団体や行政とも共同し、地域の交流や活性を目的に、これまで条件定、自然講座、まちづくり講座、練り込みナイトツアー、音楽ライブなどを企画・実施してきました。2013年は、町の最北部に位置する天空パワースポット大谷山の魅力を発信し、皆さんと一緒に楽しめるイベントを企画中です。来る3月20日には、第3回稲川町検定を開催しますので、たくさんの方々の参加をお待ちしています。私たちの活動に興味ある方は、一緒に稲川町の魅力を発信しませんか。問い合わせ、NPO 法人稲川ふるさと塾、和田さん、電話072-769-0717、E メール、事務局@稲-ふるさと.さくら.ne.jp、ホームページ、http://稲川-ふるさと塾.org/、Facebook、https://www.facebook.com/稲川ふるさと塾。23ページ、健康づくり。子ども予防接種週間。3月1日から7日の7日間は、子ども予防接種週間です。接種にあたっては、必ず事前に医療機関に予約をして、接種を受けてください。実施医療機関はホームページに掲載します。子宮頸がん予防、HIV、小児用肺炎球菌ワクチン、接種助成の終了。子宮頸がん予防、HIV、小児用肺炎球菌ワクチン、接種費用の助成は、平成25年3月31日に終了します。これに伴い、接種費用償還払い申請受付も3月31日までとなります。3月中に接種する人や、以前の接種分の申請が終わっていない人が、償還払い申請をする場合は、申請期限に注意ください。 申請期限、保健センター窓口は3月29日、郵送は3月31日、消印有効。なお、3月は医療機関が混雑する場合がありますので、接種を希望する人は、計画的に接種を受けるようにしてください。見てみよう、食品の表示。皆さんは食品を購入するときに何を見て買いますか？一般消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などが表示されています。また、輸入食品には、原産国名や輸入者など、一部の加工食品には、原料・原産地名や個々の品目の特性に応じて表示されている事項もあります。本来であれば安心して購入したい食品ですが、消費期限や産地などの偽造表示や、添加物・無登録農薬や残留農薬、BSE、牛・界面上脳症、いわゆる狂牛病など、食の安全・安心に関する問題が、全国で相次いでいることから、消費者である私たちは、食に関する正しい知識と選択する力を養うことが必要です。より良い食生活を送るために、日頃から食品表示を確認する習慣をつけましょう。加工食品の表示例、国内で製造されたもの、名称、豆菓子、原材料名、落花生、米粉、でんぷん、植物油、醤油、小麦含む、食塩、砂糖、香辛料、調味料、アミノ酸など、着色料、カラメル、紅麹、カロチノイド。何から作られたかがわかります。原則として使用したすべての原材料が記載されています。原材料、食品添加物とも、最も一般的な名称で使用した重量の多い順に記載されています。原材料の中にアレルギー物質を含む食品が使用されている場合には、注意喚起のために表示が義務化されています。内容量 100g、賞味期限2015年10月31日、いつまで食べられるかがわかります。消費期限、未開封の状態で保存方法に記載されている方法に従い保存された場合に品質が保持される期限のことで、弁当や惣菜など品質の劣化が早い食品に記載されており、この期限を過ぎると衛生上の危害が生ずる可能性が高くなります。賞味期限、缶詰やスナック菓子など品質が比較的長く保持される食品に記載されており、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。なお、消費・賞味期限は、開封後や決められた方法で保存していない場合、期限が切れる前でも品質が劣化していることがあります。保存方法、直射日光を避け、常温で保存してください。製造者、兵庫県川辺郡稲川町××-○○○○食品株式会社 AK。 問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。生き生き健康ライフ。虫歯でもないのに歯が溶ける。虫歯でもないのに歯が溶けたり、欠けたりする病気をトゥースウェアといい、虫歯患者よりも圧倒的に多く、軽度のものも含めると 97% の日本人に見られ、歯の寿命を縮める第3の歯科疾患として注目されています。ひどくなると治療も大変ですので、原因を取り除くような生活習慣の改善や予防の方が重要になります。トゥースウェアは次の4つに分けられます。1、酸食。酸によって歯が溶けるもので、食べ物、胃の内容物の逆流、 食用性環境が代表的です。pH が低い酸性飲食物をよく口にする人は、リスクが高くなります。また、嘔吐で胃酸が口に入ったり、仕事上酸を吸う場合や、プールで一日中泳ぐことで酸食になるケースもあります。2. 肛門、歯ぎしりなど、歯と歯が接触することで、すり減る場合です。3. 摩耗、歯磨きをしすぎることなどによって、歯が減ることです。4. アブフラクション、歯ぎしりなどで、歯肉との境目付近の歯が V 字型に欠けることがあります。トゥースウェアの原因が複数絡まれば、単独よりも歯は大きく減りますし、虫歯を誘発することもあります。ライフスタイルを少し変えることで、進行を遅らせることもできます。皆さんもご自身のお口の中を覗いてみてください。生活習慣を見直すきっかけになるかもしれません。社団法人、川西市歯科医師会。24ページ。稲川健康医療相談、ホットライン24。電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995、24時間995。保険だより。申し込み問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番へ。予防接種関係、種別、内容の順に読みます。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、3種混合ワクチンとポリオワクチンのいずれの予防接種もまだ一度も接種していない人。初回接種、3週間から8週間の間隔で3回。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上空けて1回。8週間を超えると法定接種ではなくなる場合があります。単独不活化ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上空けて1回。BCG、生後3ヶ月から6ヶ月に至るまでの間に1回。DPT、ジフテリア、百日咳、破傷風。一期初回、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人、3週間から8週間の間隔で3回。8週間を超えると法定接種ではなくなる場合があります。一期追加、生後7歳6ヶ月に至るまで。一期初回終了後、12ヶ月から18ヶ月に1回。2期、11歳から13歳未満、誕生日の前々日まで。MR、麻疹、風疹。1期、生後12ヶ月から2歳に至るまでの間にある人。2期、幼稚園、保育園での年長クラスに相当する1年間、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ。3期、中学校1年生に相当する1年間、平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれ。4期、高校3年生に相当する1年間、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれ。日本脳炎、1期、3歳から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。1期初回、6日から28日の間隔で2回接種、28日を超えた場合は法定接種ではなくなります。1期追加、1期初回終了後、おおむね1年後に1回接種。2期、9歳から13歳未満、誕生日の前々日まで。積極的接種勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した人、平成7年6月1日生まれから
平成19年4月1日生まれの不足回数分が接種できるようになりました。予防接種関係の時受付時間は、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ、4種混合単独不活化ポリオについては、稲川町ホームページをご覧ください。その他の予防接種については、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康審査、ところ保健センター。種別、内容、時受付時間の順に読みます。9・10ヶ月児健康審査、平成24年4月10日から平成24年6月12日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導、3月28日木曜日、13時15分から14時15分まで。1歳6ヶ月児健康審査、平成23年6月6日から平成23年7月31日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、3月27日水曜日、13時15分から14時15分まで。II 教室、平成22年9月17日から平成22年11月20日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、3月21日木曜日、9時15分から10時15分まで、すくすく相談、申し込みが必要です。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、3月7日木曜日、9時30分から11時30分まで、個別に時間を指定します。パクパク食事相談、申し込みが必要です。乳幼児の栄養、食事に関する相談など、定員6組。3月26日火曜日、9時30分から11時30分まで、個別に時間を指定します。検診、相談など、ところ、保健センター。種別、内容、時受付時間の順に読みます。メタボチェック検診、申し込みが必要、3月で終了です。対象、35歳から39歳の人、内容、問診、診察、身体測定、腹囲測定、血圧測定、血液検査、尿検査、料金1000円、定員20名、3月6日水曜日、13時から13時30分まで。健康相談、予約が必要です。血圧、検尿、生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。3月6日水曜日、13時から13時30分まで。精神保健相談、申し込みが必要です。心の悩みや認知症などの相談に専門医が応じます。3月19日火曜日、14時30分から16時30分まで。その他、妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。1回の検診につき5000円、最大14回まで、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。 歯科治療で要介護者、寝たきり状態など通院が困難な方に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担は介護保険または健康保険の自己負担分が必要となります。問い合わせは、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418、月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。定員のあるものは定員になり次第申し込みを締め切ります。25ページ。いいなごはん17。椎茸づくしの簡単手作りシューマイ。エネルギー110キロカロリー。塩分 1.5 グラム。稲川町の特産である椎茸は3月から5月と9月から11月が旬。干し椎茸が生椎茸より香り、旨味が強いのは、乾燥する過程で酵素と熱の働きにより香り成分と旨味成分が増えるためです。そのため干し椎茸を使うことで料理の風味が一段と良くなります。材料4人分。鶏ひき肉100グラム、木綿豆腐100グラム、玉ねぎ4分の1個、干し椎茸2枚、生椎茸12枚、シューマイの皮12枚、パプリカ各色適量、キャベツ第2枚。調味料、おろし生姜小さじ2分の1、片栗粉大さじ1と2分の1、醤油小さじ1、ごま油小さじ2分の1、塩小さじ2分の1、胡椒少々、タレ、ポン酢、お好みでからし。作り方、1、豆腐はペーパータオルに包み、重しをして十分に水切りをする。2、玉ねぎはみじん切りにする。3、干し椎茸は戻してみじん切りにする。4、ボウルに1の豆腐を入れ、滑らかになるまで手で崩し混ぜる。5、4のボウルに鶏ひき肉、2と3の玉ねぎのみじん切り、干し椎茸のみじん切り、調味料を加え練り混ぜ12等分にする。6、生椎茸は軸を取り裏に片栗粉を振る。7、6の生椎茸に5の12等分にしたものをこんもりと乗せる。8、シューマイの皮を細切りにして乗せ、真ん中に5ミリ角に切ったパプリカを置く。9、キャベツを食べやすい大きさに切り、フライパンの底が見えないように敷き詰める。10、8のシューマイを並べ、水大さじ4、60cc を入れ、蓋をし、中火で1分加熱した後、弱火にし、10分ほど蒸し焼きにする。11、シューマイとキャベツを皿に盛り、お好みでポン酢やからしをつけて食べる。シューマイの具を皮で包む必要がなく、簡単に調理できます。キャベツの代わりに、もやしやチンゲン菜、白菜などを使っても良いでしょう。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番へ。岸ウォーク、ナンバー120。阿古谷小学校の歩み。今春3月をもって、稲川町立阿古谷小学校が閉校となります。140年の歴史を持ち、地元の人々に愛され、支えられてきた学校でした。阿古谷小学校は、明治6年、1873年2月12日、上阿古谷村の龍雲寺にて開校しました。教員は、龍雲寺の僧侶、稲田玄光が任命されています。当時、すでに龍雲寺で寺子屋が開かれていたのかもしれません。明治5年8月、明治政府は学制を交付し、それまでの藩校や私塾、寺子屋などを廃止して、小学校を全国に設置しました。阿古谷小学校は、上阿古谷、下阿古谷と民田の3層によって設立されました。学生では学費は一切官給を仰ぐべからざることとして、運営費はすべて地元負担でした。 明治10年の阿古谷校は、教場8室、教員2人、生徒40人、男25人、女15人で、授業料は徴収されました。明治13年6月には、新校舎が落成し、新築経費327円50銭は、すべて寄付金で賄われました。明治33年に、現在地に校舎を改築落成、旧有田校の建材を再利用し、敷地は寄付されています。明治35年、保護者会の集まり、教育懇話会を開催。同38年、母の会となり、参加176人、翌年には193人参加の盛況でした。明治44年の校舎増築時には、落成式後に相撲大会や蓄音機の演奏会が開かれ、地域の人々も共に楽しみました。大正9年、1920年、中谷・阿古谷農業補修学校を敷設、同15年には青年訓練所を敷設。昭和16年、国民学校令交付により、阿古谷も国民学校となり、同18年には勤労奉仕の法制化で、阿古谷からも女子2人が園田村、現尼崎市の軍事関連工場へ入所しています。昭和22年、1947年には、町域の学校に育友会が設置され、同30年の稲川町発足時、阿古谷小学校は複式学級の2学級でした。平成元年度には、児童数91人6学級、24年度は児童数45人4学級となり、25年度から子どもたちは松尾台小学校へ通うことになりました。問い合わせは、障害学習課、電話 767-2600 へ。26ページ。ときめき、今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。川瀬愛さん、旧姓山城愛さん。30歳。阿古谷小学校、中谷中学校、県立川西北陵高等学校、国立音楽大学、現在フリーのオーボエ奏者、演奏活動や行進の指導など。私は中谷中学校吹奏楽部でオーボエを始めました。どうしてオーボエを選んだのか、ズバリ、いろいろあった楽器の中で唯一音が出せなかった楽器だからです。オーボエを初めて目にし、どんな音が出るのかも知らないまま、どうにか攻略してみたいと思ったのです。そんな理由なので、もしかしたら本当は向いていなかったのかも。オーボエに出会って17年経った今、こうして仕事になっているのですから、継続は力なりです。部の中でオーボエは一人でしたが、顧問の先生の計らいで、ありがたいことにプロのオーボエ奏者のレッスンを定期的に受けることができました。そのオーボエの先生には、音楽の楽しさや厳しさを教えていただき、今の自分の元になっていると思います。今では私が指導に行く側になりましたが、果たして私は憧れていた先生のように慣れているだろうかとよく考えます。普段はレッスンに加え、オーケストラや室内楽など様々な演奏の機会がありますが、昨年母校の阿古谷小学校で開催された創立140周年記念式典での演奏や、在校生を対象にした音楽鑑賞会での演奏は、私にとって特別な時間でした。阿古谷小学校は今年度をもって廃校となります。1学年1クラスの山奥の小さな小学校。田畑の中を1時間かけての登下校。阿古谷っ子という言葉は今でも誇らしく感じます。母校がなくなってしまうのは寂しいことですが、そこでできた友人たちは一生の宝物です。大学から上京し、稲川町を離れて12年。離れているからこそ感じる良さがたくさんあります。稲川町は私の自慢のふるさとです。 そんな自慢のふるさとを心に留め、これからも多くの人々に音楽を届けられるよう頑張っていきたいと思います。子ども作品コーナーは割愛します。私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、岡本信二さん。どこの町にも古くから多くの人々を引きつける地場のような場所がある。稲川町の場合、私は屏風岩だと思う。町の中央を北から南へ流れる稲川の清流に、高さ30メートル、幅100メートルに及ぶ岩壁が屏風のようにそそり立つ見事な景観だ。今から200年ほど前、江戸時代中期、屏風岩は能勢電鉄沿線の鼓ヶ滝や多田院、平野湯とともに、当時の観光ガイドブック、摂津名所図会に描かれている。しかも屏風岩は他の場所と違って4枚連続のワイドな挿絵となっており、編集者らの感動の大きさが伝わってくる。また古跡、湖、夕方の夕と書いて古跡、古跡という人の歌が載っている。春は花、秋はもみじと変わるのは屏風の岩の名画なりけり。まさに名画という形で歌われている。さらに屏風岩だけは現代でも当時のままの地形が残り、今も稲川町を代表する貴重な名所となっている。同じ頃、稲川町に美少物を残した90歳の木喰上人も、嘉靖大工の余生と屏風岩の地を訪れている。また、俳人の大友大江丸は、その一門と屏風岩周辺で船遊びを楽しみ、大井屏風石の図を描いている。この屏風岩を見て、76歳の大江丸は、若葉待て、桃と瀬の後、ここに来ん、と呼んでいる。昔の人は、春先の山の青葉を見て、そこに心身の再生、リフレッシュを願ったのである。そんなわけで、江戸時代、多くの人が新緑狩りに出かけた。なお、周辺には、力士の石碑や烏帽子岩、庚申塔などもあって、観光ボランティアガイドでは、ガイドブックには載っていない話を交えて、現地を案内しており、普段何気なく見ている風景にも、皆さんが新たな発見や関心を持たれること、受け合いである。稲川町の 80% は山林です。稲川町は心と体の再生をするには最高の場所です。ぜひ皆さんリフレッシュに町内を散策してみてはいかがでしょうか。申し込み問い合わせは産業観光課、電話 766-8709 へ。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、わさび菜。道の駅での入荷時期、10月下旬から5月頃。九州の在来種であるカラシナの変異種で、わさびに似た爽やかでピリッとした辛みが特徴の油中の野菜です。厳しい寒さに耐えることで辛みが強くなるので、2月から3月初旬頃に最もわさび菜らしい風味が乗って美味しくなります。ビタミン類を豊富に含むちりめん状の柔らかな葉は、緑が鮮やかで、お料理の彩りに最適です。また、わさびの風味は肉料理を引き立てるので、焼肉やローストビーフと非常によく合います。風味を生かして生のままサラダで食べるのがおすすめですが、おひたしや天ぷら、味噌汁、鍋料理にしても美味しく食べられます。3月の主な出荷野菜、ほうれん草、ネギ、小松菜、水菜、キャベツ、わさび菜、わけぎ、春菊、大根、プチベール、菜の花など。お知らせ。弥生祭り開催。時、3月3日日曜日、午前10時から午後3時まで。内容、そば雑炊の振る舞い、午前11時から。問い合わせは、道の駅稲川。電話 767-8600 へ。 28ページ。稲川特派員報告。ご存知ですか？水道モニター。問い合わせは上下水道課、電話 766-8716。昨年7月1日号の広報誌で募集された第5期水道モニター。この度、モニター活動が完了しました。何のためにどんなことをするの？などをご紹介します。特派員自身、過去にモニター経験者で、今回その魅力をお伝えできると思えば、喜びもひとしお。モニターの募集は、上下水道課が行います。場所は水道庁舎。募集内容は広報誌に掲載します。町内在住の18歳以上で平日の昼間に活動できる人ならどなたでも歓迎。任期は1年で6回程度無報酬のボランティアで活動します。活動内容は、水道水はどこでどう作られ、使った後どこでどう処理されるのか、上下水道の仕組み、水質管理はどのような基準でどのように行われているのか、水道事業は水道料金で運営されている独立事業体で収支はどうなっているのかなどを講義や施設見学を通じて学びます。また知りたいことを職員に尋ねたり、頭に浮かんだことを伝えたりしていきます。上下水道課職員の皆さんに聞きました。この企画の目的は、私たち職員は安全な水や安定した水道環境をいつも提供できるよう日々努力をしています。しかし、こちらの一方的な努力だけでは見えないことも多く、ご利用いただく皆さんの視点が重要です。その中から、より良い水道事業のためのヒントや改善点を見出し、活用したいと考えています。今年の6月からは第6期のモニター活動を予定しています。飲むだけでなく、入浴、洗濯、掃除など、生活のあらゆる場面でお使いの水道のこと、詳しく知ってみませんか？そして子どもたち、孫たちの世代にも、安全で快適な水道環境を引き継いでいくにはどうしたらいいのか、私たちと一緒に考えていただけませんか？気軽に参加ください。知っていただくだけでも十分とのことで、活動日に参加するだけで、レポート提出など作業も全くありません。施設見学、聞き水など、イベント盛りだくさん。他の人の意見を聞くだけでも自分にはない視点があって面白いですし、上下水道課と施設の職員は、水や水道の知識が計り知れず豊富で、水道一つでこんなに話題が広がるのかと驚きますよ。今期の活動の様子。活動時に次回の活動日時を相談し、全員が都合のいい日時で活動されました。今まで何も考えず当たり前に使っていた水道ってこうなっていたのかと感心した。使った水はできるだけ汚れを落として流すよう気をつけないと。個人ではなかなか行けない施設を見学できてよかったという感想に加え、自分が毎日使う水道を管理している職員の人たちのお顔を知ることができて安心したという声もありました。施設見学、遠足気分でワクワク。役場に集合し、施設見学に出かけました。一倉ダム、稲川町の9割を占める水道水、懸水の水源を知る企画です。細い階段や狭いエレベーターを使ってダムの一番底まで下がり、ダムの歴史や構造の説明を聞きながら、コンクリート打ちっぱなしの細くて暗い通路を進み、ダム内部の構造を見ていきます。最後は外に出て、職員専用の鉄の橋から目の前にダムの真正面を仰ぎ見ます。見学用のコースではなく、毎日職員が作業をしている内部をそのまま体験できる貴重な機会です。ただ浄水場。一倉ダムから放流された水は稲川を流れます。ただ浄水場では稲川から水を汲み上げて水道水を作り、稲川町を含む近隣地域に送っています。 種類の違う処理槽がいくつもあり、それぞれに仕組みや役割があって、川の水がだんだんと浄化されて水道水になっていく工程を見学します。監視画面が並び、施設を24時間管理している管理本部も見学しました。安心して水道水が飲める日本のような国は世界でも多くない中で、それをどのような施設と管理で実現しているのかを自分の目で確かめることができます。原田下水処理場。使った後の水がどう処理されているのかを見ることができる今回初の企画でした。豊中市内にあります。伊丹空港の的なりで、空港を一望できる広大な公園、スカイランド原田を持ちます。稲川流域の下水を一手に引き受けている施設で、とにかく広い。見学用の施設も充実し、楽しく学べます。微生物に分解させて水を浄化しています。自然の力ってすごい。屋外にある処理槽にも案内してもらいました。下水を飲み水レベルにまで浄化し、川に戻しています。聞き水を体験。確かに違う。どれも美味しい稲川の水。清水東、笹尾、県水、兵庫県の水と書いて県水。県水、ミネラルウォーターの4種類を A、B、C、D とラベルされたコップに入れて飲み比べ、どれがどの水かを想像し、美味しい、普通、美味しくないを判断します。口にし始めた途端、あ、なんだか違う。これサラッとしている。これはコクがある。甘い、などの声が上がります。さらに、どれがどの水かが一つずつ発表されるたびに部屋がどよめき、当たった、違った、と一喜一憂。美味しさは人それぞれでよく、正解はなしです。全体的に自分が日頃飲んでいる水を一番美味しく感じたという結果でした。編集後期、3月中に水道広報第3号が発行されます。今期の水道モニター活動報告や上下水道について役立つ情報が満載。お楽しみに。稲川特派員、田野香織、高橋優子。30ページ、フォトニュース。1月24日から30日を期間とする全国学校給食週間に合わせ、24日に給食センターでは地元の食材を使ったボタン汁を献立に取り入れた給食を作りました。幼稚園児や小中学校の子どもたちは、おいしいとふるさとの食を味わいました。1月26日、井岡和美さん、ファザーリングジャパンによる育児、カタカナで育児。育児についての講演会の後、5歳から60歳代までの30人が輪になって、カルタの進行や公平なルールについて考え、カルタ取りをしながら世代間交流を深めました。1月27日、茶道協会による初釜が開催され、130人の参加者は抹茶、煎茶、点心など初春のお茶を味わいました。1月29日、大島小学校3年生の児童が味噌作りを体験しました。児童たちは地域農産物を活用した地域活性化プロジェクトにより、地元農家や稲の里グループの協力を得て、大豆の種まきから収穫、加工、調理までを行うことで、農産物を育てることの大変さや食の大切さ、地産地消を体験しました。2月1日、保育園で節分の行事が行われ、園児たちは部屋に入ってきた赤鬼に力を合わせて、鬼は外、福は内と声をかけながら、新聞紙で作った豆を投げつけ、部屋から追い出しました。2月10日、第40回彫刻の道マラソン大会が開催され、遠くは宮城県仙台市からなど、約1100人の参加者が日頃の見客を競い合いました。40周年を記念して招待した高瀬無良選手、 実業団で活躍中、稲川中学校出身は、10キロの部に参加し、華麗なフォームで観客を魅了しました。総合成績では、10キロ男子の部1位、中井直樹さん、5キロ男子の部1位、小川優香さん、女子の部1位、宮城千穂さんなど、町内からの参加者が健闘しました。2月15日、町内で初めて小学生を対象に救急講習会、救命入門コースを実施しました。講習を受講した子どもたちは、心肺蘇生の方法や AED の使い方などを体験し、自分たちにも救える命があることを学びました。2月16日、4月から松尾台小学校との統合が決まっている阿古谷小学校で、最後の学習発表会が行われました。45人の子どもたちは、学校生活での思い出や友達の大切さ、阿古谷小学校の歴史や未来について発表し、全校児童で校歌やふるさとを合唱しました。残り1ヶ月の阿古谷小学校での生活を惜しみながらも、未来への旅立ちに向けた意気込みを感じるひとときとなりました。2月16日、社会福祉会館で、稲川町青少年健全育成推進会議主催の青少年フォーラムが開催され、190人が参加しました。当日は教育学者小野田正俊教授を迎え、基調講演ではよく通る声とユーモアある親しみやすい語りの中で素晴らしい講演会となりました。またアトラクションとして稲川高校吹奏楽部による演奏も行われました。2部のパネルディスカッションでは地域の大人とともに中学、高校、大学生が参加し、子どもの気持ちについて語り合いました。人権啓発作品は割愛します。32ページ。すくすく稲っ子は割愛します。キラッと稲川。キラッと稲川、動画配信中。稲川町ホームページやインターネットサイト YouTube で稲川町の見どころ紹介中。稲川町彫刻の道マラソン大会、住民の思いをつなげ。住民ボランティアスタッフの手で作り上げる稲川町彫刻の道マラソン大会。今年で40回を迎える記念大会がどのように開催されたのか、大会準備から開催当日まで奔走するボランティアスタッフに迫ります。身近な命を救え、稲川町救急アドバイザー制度、救命率向上を目的に稲川町が立ち上げた救急アドバイザー制度、応急手当の啓発普及に取り組む救急アドバイザーを紹介します。J コムテレビでも毎日午後3時より映像配信中、最新内容ではありません。稲川町の人口、平成25年2月1日現在、世帯数11,928世帯、人口32,156人、内訳、男性15,484人、女性16,672人。広報稲川の配布は、公社稲川町シルバー人材センターへ委託しています。万が一お届けできていない場合などは、シルバー人材センターまでお問い合わせください。電話、フリーダイヤル 0120-812-580。 電話の受付は9時から17時まで。休日は土曜、日曜、祝日です。広報稲川第883号発行日平成25年2013年3月1日編集発行稲川町秘書広報室郵便番号 666-0292 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1 電話 766-8707ファックス 766-8902 ホームページ http://www.town.inagawa.hyogo.jp 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp 以上で広報稲川第883号を終わります。